ナで海外に気軽に行けなくなって休暇を国内で過ごすのが普通になってきましたよね。お母さんも、ね、オランダで旅行されてましたね。
はい、この前ね、あの友人家族と一緒にあのアムステルダムじゃない違う町に行ってきました。まあなんか普段ね、こうアムステルダムにいることが多いから、それ以外の都市なかなか行かないんで、まあ、オランダのこう新しいこういう場所あるんだみたいな、こうなんていうかな、魅力とか発見できてよかったですね。
いいですね、うん、アムステルダムって行ったことないので完全に想像なんですけど、気さくな人が多いイメージあるんですが、移住後にそういう一緒に旅行できるような友達が現地にできるのっていいですね。
そうですね。でもオランダの現地の人って、まあ、冷たくはないんですけど、意外と友達になるのってハードルが高いって感じるっていうか。
そうなんですか、うん、意外ですね。
あの大津さん、エストニアに住まれてますけど、エストニアはどんな感じですか？うん、
エストニアは、まあ、隣のフィンランドと一緒でシャイで寡黙な人が割と多くて、知り合うと本当にいい人が多いんですけど、まあ、初見だとちょっと近づきがたいかなって感じるところもあるかもしれませんね。
あ、ちょっとあれですね、北国って感じですね。
はい、もちろん気さくな人もいるんですけども、割合としては少ないというか、まあ、パンデミックの時はフィンランドやエストニアはコロナ前からソーシャルディスタンシングみたいな自虐ネタを見かけたりしました
面白い。
あんまり気軽に人に近寄っていかないし、ハグとか握手みたいなのもそんなしないですね。
まあコロナの前から距離ありましたよみたいな、
はい、
なるほどね。まあ日本人に近いところもあるのかもしれないですね。
そんなオランダ、エストニア、日本の共通点って分かりますか？
共通点ですか、何ですかね、はい、似てるとこあんまないような気もするんですけど。
そうですかね、外国人居住者にとって友達が作りにくい国ランキングワースト10に入ったことがある国です
友達が作りにくい国ランキング、そうなんですね、はい、まあ言われてみれば作りづらいのかな。
インターネーションズって駐在とか現地職とか企業とかで海外在住している外国人のネットワーキングサービスがありますよね。
そうですね、
そこが毎年やってる各国の住みやすランキングの一環で調べたみたいです。
あの就労とか家族の暮らしとか、そういういろんなランキング出してますよね。
はい、それですそれです、
うんうんうん、
逆に友達が作りやすい国ってどこだと思いますか？
あれですかね、南米とかなんかそんなイメージありますけど。
はい、もう完全にイメージ通りなんですが、メキシコが1位ですね
お
で2位がバーレーンと中東なんですが、その後は3位エクアドル、4位コロンビア、5位パナマ、6位台湾、7位マレーシアで、8位がインドネシア、9位アルゼンチンで、10位がフィリピンと、南米や東南アジアの国ばっかりです、うん、
そっか。逆にワースト10に入ったのは日本でオランダ。ちなみにワースト1位ってどこなんですか？
意外なようでそうでもないんですけど、幸せの国で有名なデンマークです。
あ、そうなんですね。でもやっぱり北欧が多いんですかね、ワースト10の中にある国って。
はい、全58カ国中、今年のワースト10がデンマーク、クウェート、スウェーデン、ノルウェー、日本、スイス、韓国、フィンランド、オランダ、オーストリアです。
あ、北欧の存在感すごいですね
そうなんですよ、オランダやスイスも入って、うん、幸福心とか幸福度、教育の質ランキングの常連国はもうそのまま入ってるような感じで、しかも毎年このトップとワーストそんなに変動ないんですよね。
そっか、なんでなんでしょうね。日本だと例えば外国人に話しかけたくても言葉通じるかなとか会話続くかなみたいな感じでこう友達できない人ってこう結構いそうですけど、なんかそういうのって影響するんですかね。
日本の場合それはありそうですよね、
うん、
でもこのランキングだと語学堪能な国がこう軒並みワースト入りしてて、逆に1位のメキシコはそんなに英語とか外国を話す人多くないんですよ。
そっかそっか、確かに。なんかオランダ人も数カ国語話せるってね多いですけど、それでもワースト入りしてますしね。
はい、よく言われることですけど、うん、気温はなんか関係ありそうですよね。
あ、
トップ10は暖かい国が多いし、ワーストは北国か、まあ、四季あるけど冬がそれなりに厳しい国ばっかり。
確かに、なんかオランダとか日本も過ごしやすい季節ってそこまで長くないですしね。
はい、エストニアは一昨年ワーストの方にランクインしてるんですけど、うん、まあ、気候的にはフィンランドとほぼ同じで、
うん、
1年の半分くらい冬ですし、こう毎日薄暗くてこう冷凍庫みたいな気温の日もあって
まあそれだと外に出て社交的になろうってこと心はねくじけそうですね。
はい、 今でこそこうネットで交流したり、うん、暖かい室内まで車で移動してなんかイベント参加しようみたいな感じできますけど、その長い歴史から見たら最近のことですからね。
うん、まあ長い年月にわたってこう厳しい気候を経験している国ってどうしても社交の機会が制限されて、まあ、そういうのが国民の気質に影響したりするのかもですよね。
はい、あと実は言語のバックグラウンドも結構共通してるんですよ。
へえ、そうなんですか。南米はスペイン語の国がほとんどですよね。あと、あ、でも東南アジアは言語バラバラですよね。
はい、実は東南アジア諸国とか台湾それぞれ言語違いますけど、ルーツはオーストロネシア語族って同じグループらしくて、でワーストの方もドイツ語の国多いんですが、実はオランダや北欧もドイツ語とルーツが同じゲルマン語族っていうのらしいですよ。
言語ルーツが似てる国って、まあ、文化も似てること多いですよね。
はい、そうですよね。コミュニケーションの取り方って文化的背景大きいじゃないですか。
うん、うん、まあ確かにたくさん喋る国とか、あとは寡黙さとかつつましさが逆にいいとかっていう国もありますし。
はい、異言語のコミュニケーションもかなり違いますよね。
うんうん、
笑顔一つとってもこう歯を見せるようなパキッとしたスマイルが好まれる国もあれば、こう日本みたいに穏やかな微笑みみたいなのがいい国もあるし、うん
う
ん
う
ん
うん、そうですね、こう目を直視する文化としない文化とかも、
はい、うん、こう日本だとこう視線を合わせながらも凝視すぎずとか言われますけど、海外でそれが微妙だったりとか。
確かに、うん、いろいろありますね。
さっきの英語で言ったら、エストニアではもうロシア系の年配の人とかほとんど笑わない人も結構いるんですけど、うん、本当に楽しい時以外にこう愛想笑いみたいなのをするのは、まあ、ネガティブに受け取られる文化だって聞いたことあります。
まあ、文化の違いだからね、どれがいいとか悪いとかってことじゃないとは思うんですけど、まあ、新しい土地に引っ越してきた外国人の視点からすると、やっぱり笑顔が多くてたくさん話しかけてくれる方が、まあ、距離近づいてもいいのかなみたい なんか安心感にはつながりそうですけどね。
うんですね。でもこのランキング話題に出しておいてなんなんですけど、別に友達作りやすくなくてもいいんじゃないかなって気もするんですよね。
そうですかなんか作りやすい方がいいかなってい
や大人になってから余計そう思うんですけど、まあ、友達になるまで時間かかっても長く関係性が続きそうとか、気が置けない仲か信頼できるかみたいな方が大事っていうか。
まあ確かに、まあ、それはあるかもしれませんね。ハードルが高くても、まあ、一度友達になってしまえば長続きする関係みたいな。
うん、まあ、これまでそれぞれワースト10経験している日本出身かつエストニア在住者としては、まあ、そんな人間関係づくりを目指していきたいですね。
そうですね。